西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。いや、今日の夕方の雨はすごかったですよね。ずぶ濡れになってしまったという方がいらしたんじゃないかとちょっと心配なところですが、まだまだ秋を連れてくる雨ではなくて、もうあと暑い日々が続いていますが、いかがお過ごしですか。さあ、8月の西宮徹底解剖は実況西宮のスポーツと題して、ゲストティーチャーにフリーアナウンサーの近藤富士夫さんをお迎えしてお届けしております。さあ、今日は4週目ですから生放送です。近藤さん、今日は桜 FM 2度目の登場ですね。
今日忙しかったんですよね。
その間にめちゃめちゃなスケジュールがあったそうじゃないですか。
そうなんです。朝10時からサクッとラララ西宮、月曜日3時間生放送しまして、1時で終わりましてね、午後1時で終わりまして、今日高校野球の決勝だったんですよね。
甲子園球場ね、
これが試合開始2時なんですよね、だから1時に番組終わってすぐ出まして、甲子園球場に着いたら、もう試合開始直前という形で、それで、それを見て、で、ああ、土砂降りの雨になってきたなと思って、それでまたここに帰ってきたと、こういうスケジュールで。
しかも今日は生放送でございますから、近藤さんへね、こんなこと聞いてみたいという方、まだまだ間に合いますよ。それからクイズの答えもぜひお寄せください。メールは787@sakura-fm.co.jp。そしてファックスは0798-37-5514 番です。お待ちしております。もう早速いっぱいいろいろいただいておりましてですね。カルバドスさん。なんと番組が終わったら即っていうので1週目2週目とメッセージをいただきました。
ありがとうございます。
まず1週目にくださったのは、今日の放送聞きました、面白かったです。近藤さんのお話、縦板に水でしたね。もっとエピソードを聞きたいです。実況アナウンサーが頼りにしているのはスコアラーというお話がありましたが、スコアラーはアルバイトがやっているものと思っていました。アナウンサーが担当しているとは驚きました。近藤さんに質問です。他の球場でも実況なさったと思いますが、甲子園球場での実況は他の球場での実況とどこか違うところがありますか。
カルバドスさん、ありがとうございます。これ第1話は甲子園野球の話でしたね。
そうです、全国の球児の皆さん、ようこそ西宮へと題しましてお届けしました。ですね、
今日は仙台育英が勝って東北勢初優勝という感動的な試合だったんですけど ね、
生でご覧になったわけですよね。
もう大変なね、拍手歓声、そして仙台育英の監督さんがインタビューで、東北の皆さん、おめでとうございますと言って、それ最後にですね、コロナ禍で頑張ってきた全国の高校球児に拍手をって、これはね、感動しましたね。
素晴らしいですね。
負けた下関国際もね、本当に今年はね、大阪桐蔭を破り、そして近江高校を破りという快進撃で、いいチームでしたね。
今日もいい試合をね、ご覧になって実況したいと思ったんじゃないかと。
そうなんですよ。
でも甲子園の実況ってやっぱり違うんですか。
このカルバドスさんの答えにお答えしますけれども、他の球場での実況と違うところがありますか。決定的に違うことは、非常に音響が良くてですね、銀さんの下で喋ってますんで、こう拍手歓声に包まれた実況ができるんですよね。だからね、気持ちがいいんですよ、喋ってて。だ
からお風呂で歌うのと一緒なんですか。
そうおっしゃるとおり。だから下手な実況もうまく聞こえるってこういうことですね。
いや
で、甲子園球場はオープンエアなんですよね、放送席が、放送室みたいなところではないんですよ、
囲われてないんですよね、ガラスとかでね。
もう周りはお客さんとかいっぱい、それでね、他の球場と違うって、他の球場、特に新しくできた球場っていうのは、放送室ができてるんですよ。 つまりガラス張りであったり、はい、放送ブースのような部屋になってるんですね。
なんかスタジオみたいになっちゃってるんですかね。
そうなんですよ。そうなるとどうなるかというと、うん、臨場感が伝えられないんですよね、
は
い、
あら、
だから解説者とお話ししていても、うん、ボソボソっとした会話にしかならず
なるほど、
は
い、
甲子園はね、うん、ガーンと実況できるんですよ、ね、大きな声でバーンと、うん、
そうなんですよ、ね、
そうすると歓声がこうかぶってくるでしょ、うん、それにだからすごく気持ちがいい、本当に日本一実況しやすい球場だと思ってますね。
そうなんですか。じゃあ皆さんに憧れの球場っていうのはそういう意味もあるのかもしれないですね、はい、
それからこの実況アナウンサーが頼りにしているスコアラ、
はい、
これは NHK はアナウンサーが務めていますが
ってお話でしたね。
民放はアルバイトさんだと思います、はい、というのはなぜかというと、
はいはい、
僕の息子が、
はい、
朝日放送の、
はい、
スコアラーのバイトをやってたんですよ
そうなんですか。
大学時代に、
はい、
だから間違いないです、だから高校野球のシーズンなんかもう、うん、ABC の放送席にいて、
はい、
で僕は NHK の方にいて、おおみたいな感じで、でスコアラーが、うん、アルバイトがスコアをつけていて、
うん、
ところがですね、ABC さんのスコアラーは代々、はい、ノートをつけていて、歴代の記録をずっとこう引き継いでるんですよ、
はい、
だからすぐね、
うん、
今のプレーは何年のどの試合で起きたのと同じだとかね、何年ぶり何回目っていうのはもうすぐ出せるようなそんなノートが存在するんですよ。これはさすが ABC さんと
思いますそれぞれに強みをお持ちでらっしゃるんですね。
おっしゃるとそうなんです。だ息子にそれねちょっとねちょっと盗んできて見せろって言ったらダメですってそりゃそうですよね
マルヒなんですね。
それはマルヒですよね、
はい、そしてそのカルバドスさん2週目を聞いてすぐに送ってくださったメールがこちらです、
はい、
西宮の女子スポーツ興味深く拝聴しました、
はい、
いろいろな種目で頑張ってるんです
ね。
最近市内の電車の駅でバレーボールの JT マーベラスの広告を見かけます。そろそろ地元に愛されたいというキャッチコピーです。
ありますね。
西宮の人は JT が西宮で練習していることを知らないのかもしれませんね、
うんうん、
西宮にもっとアピールしようという広告だと思います。バスケもフットサルも野球も頑張れ、
ね、
ということで
第2話はそう女子スポーツを取り上げましたね、
はい、
でその中で、うん、西宮浜義務教育学校、この中学校のバスケットボール部が、
うん、
兵庫県大会で初めて優勝したっていう7月のニュースをお伝えしました、
は
い、その続報なんですけど、
はい、
近畿大会に出場しまして、うん、でこの近畿大会で上位に入ると全国大会に行けるっていう大事な大会、奈良で行われたんですよ、
は
い
は
い、でその結果なんですけどね、はい、3チームがリーグ戦をまず行うんですよ、
うん、
で1位になったチームが準決勝に行くんですよ。だからこのリーグ戦をまず突破しなくちゃいけない、はい、
うわ、
で西宮浜義務教育学校はまず初戦で、うん、大阪の松陰中学と対戦して、
うん、
37対81で敗れたんですね。これで1敗ですね、
はい、
で次の試合は和歌山の上富田中学と対戦して、
はい、
67対57で勝ったんですよ、
はい、
あと1試合、
うん、
もう他の試合にかかってくるんですけども、
はい、
大阪松陰中学が上富田中学に勝ちまして2勝0敗とこのリーグ戦の中ではトップで抜けたと決勝トーナメントに、
はい、
従いまして、
うん、
残念ながら西宮浜義務教育学校は予選リーグ敗退ということになりました。
涙を飲んだんですね。
全国大会には行けませんでした。
いやでもよく頑張ってもらいましたよ。
よく頑張りました。もうね、本当にもうねコーラはね、
うん、
現金とかねスナック菓子現金とかね、ストイックに頑張ってきたんだけど、まあね、でも、よく頑張りました。
でも来年にね、きっとこれは続きますよね。
はい、新しいチームになってると思います。
ね、はい、さあ、いつもいただいております、ラジオネーム、元ラジオ少年さんからは、ずいぶん長文のメールを頂戴しましたので、
はい、
かいつまんでご紹介していきたいと思います。第1週では、甲子園実況の裏話も興味津々。 今アルプスリポート担当の若手アナがやがてラジオ実況そしてテレビ実況とデビューしていくんでしょうね、うん、ところで甲子園で実況中継する際に過去の勤務地の代表校の試合を担当するケースもあると思うんですが無意識のうちになんとなく肩入れしてしまうなんてことはあるんでしょうかということなんですが
これは NHK あるあるで、はい、やはり転勤がありますので、ね、勤務していたところの学校は、はい、もう地方大会から実況していますのでね、で全国大会で登場してくると、はい、まあその NHK の場合はまずこの試合を担当しますっての決まるんですよ、
はい、
どこ対どこは決まってなくて、で後からカードが分かるんですよね。で入れ替えたりしないんですよね、
はい、
それによってそうすると勤務していた学校県の学校と全く知らない県の学校とが対戦する試合を実況するケースが当然出てくるんですけども、まあ、内心はねもう、うん、平等だよこれはもうね、うん、どっちに応援をするとかそういうことはないと言って決めて、はい、
中立の立場 で、
それで実況するんですけども、うん、試合を実況している最中にメモが入ってくる先輩から、はい、それをモニターしてる聞いてるね、
はい、
お前近藤さこっち側にの情報が多すぎるんじゃないか
肩入れしてるんじゃないかいって
そうなんです
あらら
自分ではそんなつもりないんですけど、
はい、
とにかく知っていることをいっぱい喋ってしまうので、うんうん
はい、
例えばその監督のバックボーンとかですね、この学校の歴史とか調べなくても頭に入ってたりすることはついつい出てしまう
思わず言っちゃうみたいなことですか
情報量が違うんですよ一塁側と三塁側で
なるほど
そうすると聞いてる人はこっちに加担してんじゃないかみたいな風に聞こえるんですねそういうことはあります
ね、まあ、でもそれはしょうがないっちゃしょうがないことかもしれませんけどね。
そうなんですね。でもね、まあ、本当に注意して実況するにはしてました、はいはい、
そして第2週 JT マーベラスの話も出ていましたねと書いてくださってるんですが、
はい、
第3週ですよ甲子園、はいうん、もちろん高校野球の聖地でもあるんですがそれだけではないということを改めて教えていただいた感じです、
はい、
アメリカンフットボールおっしゃってたようにルールが分かりにくくてなんかとっつきにくいというイメージでしたがアメフトの聖地西宮の住人としてプレーすることはできなくても知ることはしていきたいと思いました
いいです、ね
うん、第一歩は甲子園ボールではなく甲子園ボールと表記する理由が分かった
すり鉢状のスタジアムね
ボールなんですね音引きじゃないんです
そう
ボールじゃない
普段ですね
ボールはいいろいろねいただいてますよ、はい
うん、ありがたいですね、
そうそうなんかねいろいろ全国トップレベルの試合ができる施設充実した練習ができる環境、うん、カレッジタウンならではの人材これらの相乗効果でスポーツの街西宮のクオリティが高くなっているということが分かりました
そうですね、そうですね、おっしゃる通りですね
いろいろ教えていただきましたさあそしてラジオネームビーフさんからもいただいています、
はい、
高校野球決勝戦東北勢初優勝
これは今日届いたメッセージですね
さっき届いたメッセージなんです、
はい、
仙台育英といえば名門校ですが、うん、ここまで長かった、
はい、
やっと白川の関を超えました ね高校野球は東京に来る前よく見に行っていましたそうなんですビーフさんまだ東京単身赴任中でらっしゃるそうでございまして
あそうなんだ
第4試合まである日スタンドにできた日陰の席に陣取り友人とビールを飲みながら見たものです、うん、プレーしている選手はもちろんベンチに入れなかった選手たちブラスバンド部員たちの応援に青春だなと感じたものです、
うんうん、
今日は小連隊中連隊の話題もあるとのこと私は宝塚市民だったので羨ましいです
ああ、なるほどね小連隊中連隊ちょっと後にしますけれども、
はい、
そう白川の関超えたっていうことですけども、うんうん、東北勢決して弱いっていうことではなくて、
ええ、
太田浩二さんの青森三沢高校とかですね
すごい死闘を繰り広げた
松山商業とね、
はいはい、
それから福島のいわき高校とかですね、
はい
それからダルビッシュ投手といった東北高校とかですね甲生学院とかですね、
はい、
それから仙台育英も何度も今回は3回目かな決勝がということで決して弱いわけじゃないんですけどたまたまね、
はい、
決勝で負けちゃったってことなんですけど
でもやっぱりじゃあもうやっぱり優勝旗にはなかなか手が届かないもんだっていうのを改めてなんかね、思いますね、
はい、でも今日は本当にがっしりとそのね、はい、キャプテンが優勝旗を握りしめてその時はもう 万雷の拍手でしたね、スタンドはね。
そうですか、
はい、
うん、
でも甲子園のいいところはですね、はい、やはり両チームに温かい声援が飛ぶということでして、うん、9回の最後の下関国際の攻撃の最中は仙台育英側のスタンドからも手拍子が起きてましたからね。7点差なんとか頑張れみたいなね。
そうですか、は
い、そういうところやっぱ甲子園のいいところだなと思いますね。
素晴らしいですよね、
うんうん、思いましたね、はい、
いやそれをねもう本当にしっかりとその現地でご覧になったっていうのがさすがだなと思います。本当に
思ったよりもお客さん多くてですね、月曜日の平日だしお盆も終わってるし、で関西勢もいないしってことなんですけども、あこんなに暑いんだ、はい、そして観客が入ったのは久しぶりですので3年ぶりですよね、うん、夏に、
はい、
ということもありまして、やはりねお客さんいるとねこんなに違うんだなっていうふうにね
違いますか、
思いましたね、
はい、あのブラスバンドの音もね力強く応援してくれますしね、やっぱり、
はい、あそういえばですね、うん、僕のサクッとラララ西宮で、
はい、
先週8月15日の電話インタビューがピンクレディのケイちゃんだったんですよ、
はい、
でケイちゃんね、うん、ここのところ甲子園で高校野球やってて、はい、ずっとサウスポー流れてんだけどって言ったら、うん、それで盛り上がりました。
お
で今日の電話インタビューのゲストがフィンガーファイブのアキラさんだったんですよ、
はい、
学園天国ずっと甲子園で流れてるんですけど応援席からちょっと、うん、で盛り上がりました。
わ
だからやっぱりね、うん、あれ共通語なんですよ甲子園の、ね、モンスターも学園天国も、はい、モンスターじゃないサウスポーね、
サウスポーね、
だから分かりやすいんですよ。
いやなんかやっぱり一つになれますよね。
いや本当にそうなんです、
メロディーを聞くとね。
そうなんですよね、
はい、でなんかグッズもみんな売り切れてたりしたんですって、
はい、私必ずね、はい、買うものがありまして、決勝戦見た日は、うん、その看板に対戦校が書かれてるのが外にあるんですね甲子園球場、はい、それをそのまんまマグネットにしたのもグッズとして売ってるんですけども、必ずそれを買うんですけども、うん、今日ちょっと出遅れまして番組終わってから行ったもん、売り切れてました。
うわすごい人気だったんですね。
みんなだから買って球場内入るっていうね、そういうことなんですね。
もうアイドルのコンサートと一緒ですね。
まあただ僕インターネットで購入しましたからね、
そうなんです。
10日後ぐらいに家に届くと思うんですけど。
さすがもうね、用意周到素晴らしいです。
いやいやいや
楽しみ方が
とんでもございます。
さあその甲子園球場ですよ、
はいはい、
やっぱりなんかあそこに立ってみたいって高校球児のみならずみんな思いますもんね。
いや本当にそうですね、うん、そこで小連隊中連隊っていう、はい、この西宮市民ならではのですね、うん、舞台が11月にあるっていうこのお話に行きたいと思うんですけども、
はい、もう日程が決まったんですか。
はい、これはですね教育委員会に聞きますと、はい、今年は小学校連合体育大会は11月8日、うん、
はい、
中学校連合体育大会は11月10日いずれも平日ですけども、はい、予定されているということで、
はいはい、
これは実は、去年はですね、東京オリンピックの関係で、プロ野球の日程が後ろにずれてしまうので、はい、そうすると、
うん、
これは小連隊中連隊を組むとなると12月になっちゃうって言うんですよ。なのでちょっと健康面を考慮して、
はい、寒いですかね、はい、やっぱり
開催しませんということは去年ねあったんですよね。でその前の年もなかったんですけども、だから久しぶりの小連隊中連隊、はい、都が甲子園でリレーをしたり組体操したりできるっていう、
はい、
これはもう全国に羨ましがられるイベントですよね。
そうですよね、
はい、中学校連合体育会の会議の方は、うん、中連隊は昭和26年1951年に始まっています、
はい、
で小連隊小学校連合体育大会は昭和32年1957年に始まっている、
うん、
だからもう50年以上もっとですかね、歴史があるわけですよね。
はい、
で小学校の場合6年生だけの参加になったのは昭和52年1977年からっていうことになっているんですけれども、うんうん、で、中にはその、まあ、去年一昨年のようなケースは過去にありまして、2007年から2009年の3年間甲子園球場がリニューアル工事で甲子園球場使えなかったっていう年が、ね、残念ですね この年のね。
そうですよね、なんと間が悪いという感じですね、はい、か
2011年東日本大震災の時とかね、あるんですけれども、まあ、それを除けばですね、やはりあの甲子園球場で子どもたちが 元気に走ったり体操したりするっていう、ね、これはね
夢の舞台ですもんね。
子供のみならず、うん、親御さんもまた燃えるというね。
そうですね、
はい、イベントしたり人文字をね作ったりとか、あるいは応援したりとか、そのね踊ったりとか、
はい、
ね、大人も楽しめるというね、これはやはりもう宝塚市民の、
そうですね、ビーフさん、
ビーフさんは残念ながら経験できなかったということなんです ね、 ね、はい、今年はでももっとすごい、この小連隊中連隊の前に大注目イベントがありまして、
何ですか？
11月5日土曜日、
はい、
西宮が生んだ大歌手の、
はい、
あいみょんのライブが甲子園球場であるんです。
うわ、
どこに組むんでしょうね、
え
ステージを。
どこでしょうね、まあ、マウンドのあたりです
か。まあ、これまでもチューブさんとかね、はい、いろいろこうライブ の実績があるからそういうふうに習うかもしれませんが、まあ甲子園球場は内野でボクシングやって、うん、外野でアメフトやってたりする球場ですから。
その話聞いてびっくりしましたけど。そんなことやってたんですね、昔から、ま
あ、なんとかなるんでしょう、あいみょんさんもね。ただ弾き語りですからね。
そうなんですよ、
地元西宮での凱旋公演、弾き語り甲子園でやるって夢だったっていう話ですから。
うん、そうなんですか。
ちょっとスポーツとずれましたけども、そのあいみょんさんがライブを行った直後、11月5日の直後の8日に小連隊、10日に中連隊ですから、今年の子どもたちはさらにラッキーで、あ、ここあいみょんがこの間歌ってたとかだみたいな、そんな感じです。
ね、なんかもう近藤さんはゲットなさったそうですね。
はい、私も早々とゲットしまして、はいはい、どの辺の席なのかなって今から楽しみなんですけれども。
いや
もう一つね、はい、これは第1話でちょっと時間がなくて、はしょっちゃった話なんですけども、はい、甲子園に高校球児の時に出られなかった人のための大会があります、
はい、
まあ、出た人も出ていいんですけども、うん、それはマスターズ甲子園という大会、
はい、
これがですね、全国の高校野球経験者がもう一回チームを組んで予選を勝ち抜いて、
うん、
そして甲子園にやってくる、うん、で1試合だけするんですよ。優勝校は決めない、
はい、
1試合だけ決める、うんうん、するという大会があって、
はい、
今年は11月19日と20日の2日間、
はい、
甲子園球場で行われることが決まっています。これ映画にもなったんですけどね、
中井貴一さんでした
っけね。そう、中井貴一さん、はい、で主題歌浜田省吾さんが歌ったっていうね、なんですけども、これも僕見に行くんですけどね、これはね面白いんですよ。
え、
1日4試合あるんですよね、はい、そうすると長くなっちゃうじゃないですか。だからですね、9イニングを終えるか、もしくは1時間30分で打ち切りとする。
1時間30分、そうなんです
か。だから6回の途中で終わったりするんですよ、1時間30分超えたら次のイニング入らないっていうね。
じゃあちゃっとやらなあかんのですかね。そうなんですよ。
しかもですね、はい、年齢がもう、年配の方もいらっしゃるわけで、
うんうんうん、
監督が大変なんですよ、
はい、
もう全部出さないといけないから。
そうか。
でも若手だけで戦ったらあまり試合にならないから、まんべんなく起用してってっていう細かいルールもあるんですよ、でもそれを見てると、足がもつれながらも一生懸命走ってる元高校球児見ると感動しますよね。
なんかいいですね。
いいです。もう、はい、当時出られなかった甲子園に年を取ってもチャレンジできるっていう、これまた
夢のある話じゃないですか。夢の場所なんだ、甲子園
とかね。おっしゃる通りです
ね。そうなんですね、はい、さあ、それではここで今日のはクイズの答え合わせと当選者の発表をしなくてはいけません、
はい、
8月のクイズはこんなクイズでした。1週目、今年の全国高校野球選手権大会は第何回大会でしょうかという問題でした、
はいはい、答えを言いますね、
はい
はい、これは皆さんもうニュースなどでご存知でしょう、
はい、
第104回です。
104回です、
はい、
さあ、そして2週目の問題はこんな問題でした。西宮浜義務教育学校が兵庫県大会で初優勝した競技は何だったでしょうか。
はい、先ほどお伝えしましたように、
はい、
バスケットボールです。
はい、そして3週目の問題はこんな問題でした。アメリカンフットボールの大学日本一を決める試合を何と呼ぶでしょうか。
甲子園ボールです、
はい、ボールと書いてくださった方が、はい、正解ですよね、はいはい、さあ、ということでね、正解たくさんお寄せいただきました。中から今月の当選者はこの方です。はい、それでは近藤先生、発表をお願いします。
当選者を発表します。
はい、
ラジオネーム、まだ東京単身赴任中のビーフさん。
ビーフ
おめでとうございます。
おめでとうございます。宝塚市民で小連隊も中連隊も甲子園には来れなかったというね方でございましたが、
はい、
やっぱりだからいろんな思いを甲子園球場になんか抱いている方って本当にたくさんいらっしゃるっていうのがよく分かりましたね今回。
そうですね、はい、まあ、野球もそうですし、はい、それからアメリカンフットボールもこれから9月からシーズン始まりますけどね、12月の甲子園ボールを目指して戦いが始まっていくわけですよ、う
ん、はい、
でいろいろと取材を始めてるんですけれども、今年はあの関東の大学リーグはですね、9月3日に開幕をするんですが、
うん、
なんとですね力が入ってまして関東は開幕戦を東京ドームで行うんですって、4試合
ほらら
朝から晩まで、
うわ
そこにトップ8、はい、東京の関東のね、強いチーム、去年の甲子園ボールに出た法政とか、
うん、
早稲田とか日大とか、
はあ、
みんな出てくる。
オールスターですね。
オールスター出てきて東京ドームで4試合やるっていう開幕が、東京ドームでの試合って大学の試合って久しぶりらしいんですよ。そのライスボールは除いてですよ、それぐらい力が入っている今シーズン。もうこっから甲子園ボールに行くんだっていうね意気込みが見て取れるので、これはね関西勢もねぜひ ね頑張ってもらいたいと思いますよ。
そうですよね、
はい、
いやだから本当にこう年中通してスポーツっていろいろと行われてるわけですし、
はい、
追っかけてったら本当にキリがないぐらい楽しめますね、
はい、これ。そうですね、はい
はい、
第2話でお伝えしたフットサルの、はい、西宮のチームも、
はい、
夏休み明けてようやく次の週からですね、うん、リーグ戦が再開するんですね。今度立川との試合なんですけれども、もう順調に来ていて、うん、もう上位に必ず行ってそれで、今シーズンこそ優勝っていうね狙ってると聞いてますし、まあ、だからあとあれだ、中学校のサッカーで上甲子園中学が全国でベスト8に入ったっていうニュースもありましてね。
そうなんですよね。
初出場でベスト8ですよ。これまたすごいじゃないですか。
ビギナーズラックじゃないですよね。これは
本当に
強いですよ。実力ですよね。
ということなので、うん、どんどん若い力出てくると思いますし、はい、そういう舞台が西宮にはちゃんとあって、はい、そういう舞台もあって、だから非常に楽しみですね。
ね、
はい、
もういろんなスポーツのみならずいろんなことをまあねサクッとラララで近藤さんは紹介してくださってるんですけど、特に今月は実況西宮のスポーツということで、やっぱりもっともっと聞きたいお話がいっぱいあったので、ぜひパート2を期待しておりますので、はい、
また再登場いただけますか。調べておきましょうかね、はい
ねえ、
そうなんです。
ぜひぜひ皆さんも聞きたいと思ってらっしゃることいっぱいあると思いますので、またお寄せいただければ、次回の登場の時に近藤さんにいろいろお答えいただけるんじゃないかと楽しみにしております、
はい、
さて来週は5週目なのでこの番組お休みです。そして来月の9月は市民を守る西宮市消防局最前線と題して、西宮市消防局の皆さんにゲストティーチャーとして登場していただく予定でございます。いやでも本当にやっぱり生で見て生でリサーチなさったことをこうやって喋っていただくと、なんか本当にワクワクしますよね。
やっぱり現場に行くとねいろいろ発見がありますんで
ね、
それを人に伝えたいっていうのはやっぱり僕の基本的な姿勢なので、
は
い、
でしかもね決勝戦が今日に行われたっていうの、これもまたバッチリでしたもんね、はい、高校野球
雨で順延すると思ってたんですけどもね、今年日程通りでしたんで、
ま
あ、最初からそういう話してましたよね。第4話の日は決勝の日だっていうんで
そうだ
正しくその通りになりました。
近藤さんありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮市の提供でお届けしました。